This is 令和スタートアップ。この番組では令和新時代を切り開く日本のスタートアップの話題を中心に、馬大好き朝倉雄介と猫大好き森敦子がゆるくお話しいたします。ということで皆さんこんにちは。イニシャルユーザーベースの森です。
はい、皆さんこんにちは。アニマルスピリッツ朝倉です。
朝倉さん、先週は ICC に行かれてたんですか？
そうですね。京都行ってました。ICC 京都。
いかがでしたか？
楽しかったですって言うとあれですね。
すげえ感想。
全然 ICC の内容とは関係ないかもしれないんですけど、6月にね、IVS 京都ってあったじゃないですか。
はい。
あの時は、まだ中国の国境というかね、向こうからの観光客いない状態でしたけど、すげえ混んでんなっていう印象があって、IVS が確か6月の末だったかなっていう印象があったんですけど、今回行ったらね、なんか前回よりも空いてて、なんだろうね、9月ってピークタイミング過ぎてるのかな？ 6 月が多くて9月は少ないってことなのかなというふうに街中を歩きながら感じました。
ICC 自体は盛況でした？
もちろん、毎回のことながら ICC はね、なんていうのかな、そんなにその参加者の規模を追うというよりもかなり、なんだろうな、
密だ。
密にやっていくという、密というとコロナ以降ちょっと違う意味合いを持ってしまいますけど、まあ、より、なんだろうな、パネルとかのクオリティをより追求しているっていう印象はあって、そこは非常に面白いですし、パネル出て、見ていて一番面白いのはやっぱり ICC かなという気はしますし、なおかつ今回ICC のカタパルトというのをですね、ピッチイベント、毎回審査員を務めさせていただいておるのですが、本当にバラエティが豊かでしたね。なんかね、最近だとやっぱりディープテック系のやつとかが結構出てきたりするじゃないですか。で、その時代の流れだなっていうふうに思いつつ、思いのほかなんかまたね、なんかウェブに完結したものとかも出てきたりとかしていて、完結型のね、ものなんかをまた一部復元していたりだとかして、非常にバラエティ豊かで、面白いなと。もうで、正直ね、今度ピッチの審査って話もしてもいいかなと思う。裏側みたいな話をしてもいいかなと思うんですけ
しまし
ど、
ょう。
まあね、あまりにも違うものを比べてるところってのはどうしても出てしまうから、
確かに。
それは正直もう、なんていうのかな、審査してる側も試されているというか、側面もあって、
わかるんですか？言われて、すぐに。
いや、まずもってさ、なんだろう、例えばね、まず今度話そうよ。今
し
話
ま
を
しし ょう。
てないのに。いや、正直わかんないですよ。そんな。男まか。いや、だってわかるわけなくない？むしろ。と思いますけど、まあ、その中でどれだけ、まあね、審査員の人たちの、まあ、なんていうか、支持を得られるかというような競い合いであって、まあ、ビジネスとはまた違うものだよね。
そうですよ
には
ね。
すごく思うし、だからあれが悪かった、まあ、それがね、すごい良い結果であれば、それはそれで素晴らしいと思いますし、あと同時にじゃあ、それがね、なんかあんまりいい評価を得られなかったからといって、肩を落とすような類のものでは決してないですよっていうことはお伝えしたいですね。
わかりました。ということで、じゃあ次回以降どこかで審査の裏側というテーマでお話をしていきましょう。この番組はスタートアップ情報プラットフォームイニシャルの提供でお送りいたします。イニシャルでは VC、CVC 出身者が法人有料会員のスタートアップ関連業務を支援しています。ご興味ある方はイニシャルまでお問い合わせください。はい。では本日のテーマに入ってまいります。桜さん何やってたか覚えてます？
もう全然覚えてない。
ちょっ
ちょっと間が空いちゃったからね。
とね、間が空いてしまったんですよね。で、私も思い出しまして、シードレイター何が違うということをやってました。で、何を、投資判断の時でね、シードはね、物がないからチームを見るとか、市場があるかを見るとか、レイターはもうビジネスが出来上がっていて、エグジット間近なので、なんですか、もうより数値的な、財務数値的なところを、見ていくみたいな、話っていうのは、もう、よく聞いてるんですよ。よく聞いていて、もうちょっと解像度を上げたいなっていうところで、質問をしていたこのコーナーでございます。で、前回はですね、ソーシングのアプローチ、シードは、発掘の大変さがありますよねっていう話と、レイターはそもそも、投資できる企業がか、あの、限られるから勝ち取るっていう戦い方になるみたいな話があったり、DD の期間ですね、資金調達がまとまる期間ですよね。私が意外だったのは、シードっていうのは、結構短期間なイメージだったんですけれども、 まあ、1日のところもあれば、実は長いところもあると。それは、ベンチャーキャピタルの、まあ、姿勢によるというのが、話してきたことでございます。まあ、このテーマは、さっくり今日、コンパクトにお届けしたいと思っております。
うん、はい、お願いします。
で、じゃあ続きで、まあ、案件管理ですね。シードトレーターって、これ、差分が出ない部分なのかなと思うんですけれども、その認識で合ってますか？案件管理、投資案件の管理。
投資案件の管理が？
はい。シードトレーターだからといって、差分が出ることはあるんですか？
投資した後の対応っていうことですか？
そうです、そうです。
シードトレートで違いって何なんだろうな。もちろん話すべきテーマが違うみたいなことってあると思うんですけれども、だけどなんか、まあそうだね。まあ、まずもって関与するかどうかみたいな話っていうのは、
マスですよね、
まあまあ、まずもってさ、そのシードトレードの違いっていうよりは、その投資している人たちのスタイル、方針の違いの方がより大きいと思います。っていうのが一つ、加えて、そうだな、まあ、レートの場合は、まあ、さらに言うと、でまあ、今の話に紐づくんですけれども、なんだろう。もう一定程度成長軌道に乗っている会社が中心であることを思うと、レートで入った人たちが何かものすごくそこに関与するっていうようなことっていうのがそこまであるのかっていうと、そうでもないと思いますと。
そうですよね。
ない傾向にある。まあ、例えば、いや、要は、まあ、一時期よくありましたけれども、もう本当にレートのタイミングになってくると、機関投資家の方々、で、特に主に今上場株に投資をするような方々なんかも投資をしたりする。ケースがあるわけじゃないですか、そうなると彼らって別にね、そこでスタートアップに何か関与してバリューアップするっていうのが、まあ、そもそもの、なんて言うんでしょうか、やり方では決してないですから、それって別にその彼ら上場株に対してじゃあ 何かコンサル的なことやるかっていうとやんないですよね、普通
ないですよね、
そういう仕事じゃありませんっていう話なんです、ってことを思うと、やっぱりそういった投資家の性質に紐づいて何か関与することってのはあんまりないんじゃないかなと。あと、まあ、そもそもさ、ここシードとレートの違いっていう話をするにあたって、そもそもなんかレート専業の VC って世の中にほぼいないからさ。
あ、そう、だんで朝倉さんに聞きました。
いや、だから違いも何も、だって、だったらなんか、俺との違いみたいになっちゃう。それ若干俺のスタイルがどうなのかみたいな話に近いところもあるように思ってしまうんですけれども、ですね。
はい。で、そうすると次にちょっと気になってるのが、これ多分なんかファンドの運用の方にもちょっと関わるかなと思ってるんですけれども、そのシードトレーターってその投資期間ですよね。まあ、実績が出るまでの期間っていうのにも違いがあるのかなと思ってまして。その場合、まあ、エグジットポイントの作り方っていうのをどういうふうに考えて、やってるのかなっていうのが気になってます。
まあ、VC の投資って、まあ、取るべきリスクっていうのは、基本的には、未上場株のリスクを取るというのが、まあ、VC のに求められる役割なので、基本的には、投資してるスタートアップが上場したら、すぐに、速やかに売却をしますっていうのが基本姿勢ですよね。それが求められてます。まず第一。で、その上で、まあ、それが基本であった上で、ちょっと変わった変化球を投げるケースっていうのが、まあ、やっぱりレートっていうのは多くて、まあ、上場後も、まあ、さっきの機関投資家の人たちなんかはそうですけれども、
はいはい、
継続保有することが前提ですっていう人たちも、まあ、一定存在しますよね、と、いうことでしょうか。だから、これも、まあ、やっぱりなんだろうな。仮にレート VC っていうものを完全に関連するのであれば、それはやっぱり上場した後に売るとか、あと、まあ、同じような領域で、まあ、レートをそもそもメインで活動しようとしていらした方々なんかを思い浮かべてみると、LP に譲っていくっていったことを、基本方針にしていますっていうふうにおっしゃってる、まあ、レートの VC の方なんかもいらっしゃいますよね。
あ、譲っていくというのは、
いや、要は、マーケットでバッと売るんじゃなくて、
はい、
私の LP が上場株投資家だからそっちに移していくって言ったような
、はい、言ってるの分かりました。
そうしてらっしゃるような方もいらっしゃいますよね。
なるほど。そうすると、今の話だと、 まあ、こうシードを中心にやっているところのファンドと、レイターのファンドっていうのは LP の属性が変わってきて、
うんうん、
彼らのニーズっていうのにも違いはあるもんなんですかね。
LP ですか。
はい、
なので繰り返しになるんですけど、レートステージ専業の VC って、まあ、実質存在しないんですよ、
うんうん、
だからなんだろうな、存在しないからその LP がどうなのかとか、あるいはまあなんだろうな、比較することってちょっとそもそも意味がないというのがストレートな回答になるんですけれども、
はいはいはい、
ただまあ一つ参考になるかもしれないのは、シードに投資しますって言ってる VC の中で、一部の VC、シードとレートに投資しますっていう方針の VC っているんですよ。
お、
特に1号ファンドとかで。
はいはいはい、はい、
でこれどういうことかというと、まあその資金のうちの一部をシードに振り分けて、一部をレートに振り分けますっていうような説明の仕方をしてるわけですよね。で、それの、なんだろうな、投資家にとっての合理性っていうのをちょっとどういうふうに説明してらっしゃるのかは僕は伺い知ることができませんけれども、意図としては非常にわかるところはあって、何かっていうと、シードってさ、投資してもやっぱり回収するまで8年、10年とかかかるわけでしょ？
ああ、そうですね。実績出るまでの期間がね、長いです。
うんうん、一方で、ファンドって大体皆さん、投資して3年ぐらいで新しいものを設立なさるわけじゃないですか。
そうですね。2、3年に1回ですよね。
ですよね。まあ2年はちょっと短いけど、
うんうんうん、
3年とか、うん、4年とかのサイクルで新しいファンドを設立されるわけじゃないですか。
うんうん、
でそうなった時に、なんだ、例えば1号ファンドだったとしたら、2号を設立しようとしているタイミングでまだエグジットが出てないと。
はいはいはい。
いうことになってしまいますよね。
お金集めに行くそう。
そう、そういうこと。なので、うんうん、シードだけだと。だからそこにレートをまぶすことによって、
はいはい、
ちゃんとリターン出てますよと、実現のシーンもありますよって示したいわけで。
なるほど、ね。
仮にそれがさ、まあ、2号ファンドは間に合わなかった、なんだかんだちょっと間に合いませんでしたと、まあ、なんだろう、これだけ上場凱旋性の高いネームのとこに入れてますってことを言えるってことは大きいですよね。
うんうんうんうん。
全くまだね、シリーズ A 行くか行かないかですみたいなところだけっていうよりも。で、まあ、なんか3号ファンドとかになったら、まあ、多分ね、6年とかのスパンになってくると、まあ、何かしら結果は出てるじゃないですか。
はいはいはい。
だから、まあ、1号ファンド、2号ファンドはやっぱりどうやってもやっぱりね、なかなか2号ファンド設立しようとするときに、1号ファンドのトラクションでっていうのは難しいと思うんだけど、
うんうん、
で3号ファンドには間に合う。
うんうんうん、
1号ファンドの実績として。ただ本当にこれ1号ファンドがもう本当にシード 100% でやってると、3号の時点でも下手したらまだ結果出てませんよねっていうことで、あり得るじゃないですか。
うんうんうん、はい。
まあ、そういった思惑もあって、シードとレート両方やるっていうふうに掲げてる VC もいるんですよね。
なるほど。
で、じゃあそういった VC の LP 構成ってどうかっていうと、まあ一般的な VC と別に何か変わるわけではないわけだから、さっきのご質問で言うと、まあなんかなんだろう、シードの VC と、シードありの VC と、レートの VC、LP 違うんですか、うんうん、って言われると、まあそもそもレートの専業の VC って存在しませんっていう視点において、
うんうん、
非常に説明がしづらいんですけれども。
ああ、そういうことですね。
そう、だけど、今のところ、シードアーリーもやるし、レートもやるよっていうところの VC って別に LP 構成って一般的な VC とそんなに変わらないんじゃないってことを思うと、うんうん、そんなに変わらないんじゃないかなと。
うん、
ただ、まあ、本当にレート専業ってことをやりたいんだったら、ちょっとトリッキーな、なんていうか LP 構成。おそらくそれもなんかよりストラテジックな方に寄せた座組っていうのが必要なはずで。
あ、そうなんですか。
まあ、だから私が運営してたザ・ファンドで言うと、
うんうん、
そこはみずほ銀行さんで、
はい。
ずっとドーンとやったわけじゃないですか。
はい。
だからやっぱりそれは複数 LP だと難しかったでしょうね。
それは、すいません。素人質問ですけど、それはなんでなんですか？
じゃあ、だって例えば、じゃあ、それこそさっきのエグジットポイントの設計とかにも関わるんですけれども、うん、上場してすぐに売却しませんみたいな話になると、一般的な LP
が変わるからか。うんうんうん。
そうそう、そういったものがずっと、うん、織り混ぜられてしまう。だからどうなんでしょうね。レートのタイミングで投資して、上場したら即座に全部売り回すっていうような、スパッと売り回すっていうファンドが仮に蘇生できたとして、その時の LP 構成がどうなるかっていうのは一つ、
うんうん、
考えうるポイントかなというふうには思いますね。うん、ただそれって蘇生できんのかな？
できないんですか？
だってできてなくない？
うん。
で、うん、僕はその点はやっぱり自分でやってみても感じますけれども、レートの投資っていうのは、もう本当に機関投資家とかね、そういう本当に、 バランスシートの大きいプレイヤーがやればいいんじゃないのと、
うんうん、
いうふうには思いますけどね。
うん。
うん。いや、なんか、他にいろんな、多様なアセットに投資している中の一角として、レートの VC、レートのスタートアップっていうのを一部まぶせるっていうふうにする方が、よりリスクも取りやすいし、いいんじゃないかなと。何が何でも、レートで、全部投資しきらなければいけないファンドっていうのは、やっぱり結構運用難しいなというふうに思いますね。
まあでも今ね、まあよく言われますけれども、こうサイズ感をこう追求していくような、ね、政策の支援とかも、そっちにこう、まあ大きい、エグジットをどんどん生んでいきましょうみたいな感じになってますけれども、
うんうん、
一方でレイターの投資家が少なくてという形 で、
そうです、ね、
2023年上半期はそこの影響がもろに出ている形になってますけれども、
うん、そうですね。
まあ専業増えて、増えるのか難しいのかな、もう増えてほしいですね。
この、ね、この間のね、イニシャルの、
うんうん、
なんかセミナーの際にもお話をしましたけど、うん、であるからこそ大企業って実はそこを本来
ってことなんですよね。
っていう、だってシードアリーとかいっぱい、わかんない、その会社こしゃこしゃのそのミクロの視点っていうのはちょっと一旦置いておいて、マクロの視点で見た時の役割分担として、うん、じゃあ本当にその大企業が、まあ、わかんないです、特定セクターにおける目利き力っていうのはそれなりにあるのかもしれませんけれども、そこで独立系 VC に対して、競争力持ちるのかっていうと、まあちょっとクエスチョンなところもあり、なおかつまあお金って一定程度あるわけじゃないですか、
うんうんうん、
あんまり介在価値って相対的には、まあフェーズのとの間の比較で言うと相対的には低いのかなというふうに思っています、
うんうんうん、
レートと比べるとね、
うんうん、
でレートの場合ってそこに出せるプレイヤーがいないわけで、そこに出し得る人たちなわけですよね。
うんうん、
ってことを考えると、で、まあ、なおかつさ、その、なんだろうな、ストラテジックな何かシナジーを追求しようとしても、シーダーリーのスタートアップってそもそも、ね、独り立ちするので精一杯で、シナジーも何もあったもんじゃないというような状況。
プロダクトね、サービスがね、まだ形じゃないから。
そうそうそう。それなりに事業っていうものが、もうなんか事業の輪郭が、出来上がっているレイトステージの方が、まあ、大企業としても本来お付き合いしやすいんじゃないかなというふうに思っておってですね、うんうん、そういうことを考えると、まあマクロで見るとなんかそういった役割分担、まあ、つまり大企業だとかがレイトやるとか、うんうん、日本においては、
ね、まあ、あるいはあれですよね、 M エグジットですよね。
うん、まあそうですね、
うんうん、
大企業しかり、そういう金融機関だとか、機関投資家だとか、まあ、それこそ海外の投資家なんかもそうですけども、うんうん、そういった方々が担われることの意義というのは大きいと思いますよ。で、実際、ここ最近ね、そういった金融機関系でなんかレート投資しますというところって、まあまあ出てきているじゃないですか。
そうですね、増えてますね。
これはなんかすごく、なんていうか、まあ、歓迎することだと思いますし。
うんうんうん。ということで、今回お時間が来ましたので、ここで、はい、おしまいといたします。ごきげんよう。
はい、ごきげんよう。